まりました。映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、なんかね、前回の放送で、はいはい、まあ、お話ししたあのビデオフォビアとかね、うんうん、その一連の宮崎監督の特集が始まったんですけど、はい、連日ボイドの樋口さんに、はい、その音響調整をちょっとお願いした上映なんですよ今回。
ほうほうほう。
で、上映初日までにボイドサウンドに仕上げてもらって、うんうんうん、で公開してるんですけど、
あれよね、爆音上映とかで有名なね。
そうそうそう、うんうん、なんかね、爆音上映とは違って劇場の音響システムだけでこうどこまで音響の可能性を探れるかみたいなね、なことをしてくださってて、うんうん、でもちろん宮崎監督の特集と、まあ、あのビデオフォビアボイドサウンドなんですよ。でもうね、なんだろう、普通のスピーカーとか普通の音響設定では聞き取れへんような音とかも立ち上がってきたりとかしてて、まあ、すごいいい音響になってるんですけど、
うんうん、
まあなんかせっかく樋口さん来てもらって、うん、これだけ調整してもらうわけにはいかんぞと思ってさ、
なるほどなるほど、
今後南会館ね、しばらくボイドサウンドの作品が続くんですよね。
お、例えば例えば、
まあ、直近で公開してた作品とかで言うと、うんうん、エマ愛の罠っていう作品とか、うんうん、ブックスマート、まあ、卒業前夜のパーティーデビュー、はいはいはい、であとはね、これは公開40周年記念なんだけど、うんうん、狂崎サンダーロードもボイドサウンドでありますうん、うん、であとその石井監督が改名して10周年なんですよ今年、
はい、学龍監督に、
まあ、総合監督が学龍監督に変わられたので、うん、まあ、それだけ That's It っていうのを、まあ、その学龍名義から一本ね、うんうんうん、やろうと思って、これもボイドサウンド、ま
あ、本当に映画って音が違うだけでだいぶ印象変わるもんね、
う
ん、
そうそうそう、やっぱりそのどの映画館でどういう音響システムで見るかっていうのも一つこう映画のライブ感につながっていくかなと思って、うんうん、まあ、お家で見るのとは全然違う迫力が楽しんでいただけるんで、ね、あとは、まあ、南会館が大好きなクライマックスも上映しますよこれ去年ちょうど今自分にやってたんかな、も
そんな感じやったね、うんうん、
そう、完全なる R18 ものです。
そうね、良い子は見ちゃダメってやつ、
良い子は見ちゃダメなギャスパーノエの、ね、クライマックス、まあ、踊り狂って落ちまくるっていう、ね、い
や、まあ、とんでもない映画やったよね。
そう、とんでもないんやけど、まあ、今日ご紹介する作品にもちょっとつながるとこあるかもね。
つながるね、うんうん、
そう、まあ、なんていうの、とんでもなくパラダイスみたいな、
パーティー映画、
パーティー映画、うん、そうそうそう、ドラッグパーティー映画って言って良い子は絶対
そう、
ね、真似しちゃダメっていうやつですけれども、今日ご紹介する作品は山本昌司監督の最新作能天パラダイス。
はい、
でこれはね、もう絶賛公開中なんですよ、はいはいはい、まだねしばらく上映が続いて12月の10日まで上映するので、まあ、ぜひちょっと知っていただきたいと思ってね、うんうん、これね、冒頭その引っ越しから始まる映画なんですよね。
そうですね、
そうそうそう、で、まあ、なんか実は私その個人的にも今引っ越しをしようと思っていて
若干顔に疲れがっていう、うん、
そうそうそうそう、なんか引っ越すのって本当大変やなって思うんやけど、
うんうん、
まあ、なんかこうなんだろうな、まあ、大学時代のその同期とかもなんかまあね、なんだろう、もちろん卒業して引っ越していくみたいな、
まあ、そうね、うん、自分とか吉田さんはこう、うん、京都で生まれて育ってっていう感じやから、うんうん、そんな大学卒業して引っ越さなみたいなのはあんまなかったけどね。
そうそう、なかったけど、なんかどうやらね、私らの同期とかもその4回生卒業してその引っ越していく時とかすごい大変そうなこととかもちょ本当につい最近聞いたりもしてたんやけど、うんうんうん、まあ、そんなことはどうでもよくて、実はこの能天パラダイスって造形大の私たちの同期が、
そうね、
そう、美術監督を務めてるんですよ、
う
ん、
スタッフロール見てまさかなと思ったら、うん、そのまさかやったっていう、
そう、清香夏樹っていうね女の子なんですけれど、はい、もう本当に、あ、美術監督になったんだっていう、 驚きと、すごいね、本当におめでとうっていう、うんうん、あの初美術監督じゃないかな、ね、今まで多分そのアシスタント美術助手としてよくあのエンドロールで名前を見に、うんうん、目にするなと思ってたんやけど、まあ大学時代から本当にいろんな同期のね作品の美術
舞台とかのね
手伝ってくれたりとか、私も卒業制作手伝ってもらったりとか、うんうん、本当に美術頑張ってた、まあ、清香さん。
そう。で、うん、しかもこのノーテンパラダイスって映画がさ、うん、あの、まあ、美術の力でなんぼっていう映画やん。
そう、うん、そうなのよ。もう本当に世界観の作り上げがすごいのよね。うんうんうん、まあ、あの、山本正史監督はね、本当に、まあ、なんだろう。
ロビンソンの庭とか、
ね。庭とか、これはさ、この間もやってたけれども、まあ、久しぶりにもうとんでもないの作って、持ってきたなっていう。
というか、あの、山本監督だけに限らず、
うん、
あの、ここ数年の日本映画で、ここまでむちゃくちゃなやつって、褒め言葉ですよ、むちゃくちゃとか。
あ、むちゃくちゃ、ね。本当に、うん。なかったんじゃないかっていう。もうキャッチコピーはあらゆる災いを吹き飛ばす能天直下のパラダイス。まあこのコロナ禍においてですよ、もういろんなこと忘れて、うんうん、こう何盆踊りでも踊ろうかみたいな感じの映画、
あの、
うん、
あるよね、ええじゃないかの精神の映画、ね、
いや本当ええじゃないか、あの私も見てて、うん、あのパラダイス飛んでけたもん。
よかったよかった。
あ、なんかこの世界に入りたいってなったな、うん、もうどうでもいいやみたいな。
あの引っ越しとか南海岸の運営とかそういう難しいことは置いといて、
置いといて、コロナとかも全部置いといて、うん、イエーイ歌え踊えみたいなね、そんな感じの作品なんですけど、まあざっくりとした、まあ内容は、はい、あの、ある豪邸に住んでる一家があるんですけど、うんうん、そこのお父さんが破産しちゃったんですよ、
はい、
で、その長年住んできたね豪邸を手放さないといけないと、
はい、
で、まあそこはそのお兄ちゃんと妹とお父さんが住んでる、うんうんうん、で、お母さんどこ行ったんって言ったら、まあお母さんは男を作っても出て行っちゃってるっていうようなお家で、
はい、
で、娘の茜はもういろいろやさぐれてしまって、うんうん、そのなんやろ、お父さん、なんでお父さん破産したみたいなとこがまあね、あるとは思うんやけど。
しかもね、年頃も結構。
そう、いい年頃の娘さんやねんけど、うん、もうやさぐれてしまって、ツイッターに、あの、パーティーするんで誰でも来ていいですよって、地図と一緒にツイートを残すんですよ。うん、で、そのまま、あかねはふてくされて眠ってしまったら、なんとそのツイートバズってしまいまして、すごい、まあ、あの、リツイート、いいねがついて、うんうん、いろんなところから、あの、パーティーするんやって、って言って人がやってくると。で、お父さんは、その、引っ越すために、引っ越し屋さん呼んだりとか、荷物詰めたりとか、一生懸命やってるけど、うんうん、もうその、子供二人全然手伝ってくれへんし、引っ越し屋さんもやる気ないし、で、とか言ってたら、お母さんがツイート見たで、って言って、久々にその家にやってきて、みたいな。
そうですね。
その後からゾロゾロゾロゾロ、なんやろな、インド人のゲイカップルとか、あとは、その、なんやろ、台湾から来た観光客の親子、みたいなとか、うんうん、あと酔っ払った OL とか、まあ、あと謎の老人とか、
はいはいはい、
もうほんといっぱいやってきて、まあ、最終的にはもう超絶お祭りになっていくっていう。
そうですね。
そう。なんやろな、もう、なんやろ、うん、突っ込んだらあかん。
そうね。あの、突っ込んだり論理的に考えたら負けっていう映画やもんね、うん。
全部を受け入れてパラダイスになっていこうよっていう。いや、でもね、面白かった。
いや、面白かった。本当に、うん、あの、もうここまででたらめな映画はもう素晴らしいと言うしかないっていう、うん。
いや、本当にね。
褒め言葉ですよ
って。すごい豪華なんですよ。あの、なんだ、出演者の皆さんが。で、奥さんは南加穂さんやし、うんうん、お父さんは伊藤聖子さんやし、
で、ね、
で、まあ、あの、謎の老人役は柄本明さん。柄
本明さんやっぱすごい良かった、ね。
やっぱすごい良かった。で、もうすごいちょい役なんやけど、うん、古田新太さんが焼きそばずっと焼いてたりとか。
あの、なぜか庭に屋台ができてて、
う
ん、そこでずっと屋台やってるおっさん役古田新太さんっていう。
いや、でもあれって賢くない?なんかその、お祭り、あの、パーティーするっていうところにめがけてさ、うんうん、屋台の人らが出店しにくい。これは売れるぞって言ってなんかビール売りに来たりとかしてるみたいな、うんうん、美味しくないよとか言いながら焼いてる古田さんがいて、で、あと、まあ、村上純さん警察官役で出てたりだとか、はい、あの本当に豪よくこんだけ豪華な面々が集まったなって ていうね。
いや、なんかね、あの、うん、もちろん有名な俳優さんも、いい味出してるけど、うん、あんまりその、なんていうの、オーディションとかで選ばれた、うん、まあ、無名に近いような人たちもいっぱい出てて、
そうやね。
そういう人らもなんかね、あの、顔がいい人が多いっていうかさ。
そうなのよ。で、私、あの、ここの、まあ、お兄ちゃん役、田本ソランっていう、うんうん、あの、まあ、俳優さんが演じてるんやけど、この人、あの、止められるか俺たちをですごいいい役をやってた方で、まあ、そんな彼がものすごい情けない、情けないっていうかなんやろうな。
まあ、要するにニートのお兄ちゃんっていう、うん。
ニートのお兄ちゃんを演じてるっていうね。でも、唯一まともやったんじゃないかってちょっと思うけど。
一番まともやと思う、うん。
で、あの、茜役は、小川美優さんっていう2001年生まれのね、あの女優さんが演じてて、うんうん、この人、オーディション勝ち取って娘役をね、はいはい、やってるんやけど、まあ、歌って踊れんとあかんみたいな。
そうね、なんか。
そうそうそう、演技もできなあかんみたいな。
あの、主演デビュー作でだいぶハードル高いの選ばはったなっていう。
まあね。いや、でもね、本当に途中からミュージカルになっていって、あ、これはインド映画かなっていうような瞬間もあれば、うんうん、これ怪獣映画始まったぞみたいなんとか。
うん、いや、なんかね、うん、もう個人的に、あ、もうこの映画最高やなと思ったのは、あの、お焼香のシーンがありまして。
お焼香のシーン最高よね。うん、
あんな発想、本当にあの、チーチ&チョンのコメディ映画以来じゃないかっていうようなね、あの。
じゃあ、思いついても本当にやっちゃダメだよっていうね。そうそうそう、うん、なんかそういう、その、なんかとにかくもうめちゃくちゃやりたくて、やってやろうぜみたいなね、うん、あの、ノリで多分作っていった作品やと思うんですよね。
あのね、う
ん、
こう、やっぱ大人が全力で悪ふざけするって、うん、もうこんな楽しいことないんじゃないかっていう。
確かにね、あのね、コーヒーが結構ね、重要な、
ね。あ、そうやね、コーヒーね。
うん、なんやけど、そんな豆で入れられたコーヒーは絶対嫌だっていうね。
あれ、うん、あの、普通に某コーヒー会社のロゴみたいなのあったけど大丈夫だからって、
うん、思うよね、うん、本当に。だから、あの、家の中に突如として、うんうん、あの、某有名コーヒー店ができ
るっていう
、うん、もうだから突っ込んだらあかんっていう、ね。
そう、突っ込んだら負け。
突っ込んだら負け。あの、死んだ人も生き返りますし。そう、あの、私が好きな設定は、少年が枝になるところね。は
いはい、あれね。
あれはいいなって思ったよ。
いや、で、しかもさ、なんていうのかな、こう結構頑張って子供っぽい形の造形にした木とかじゃなくて、うん、ほんまに枝切れっていうね。
そうそうそう。お母さん、枝になっちゃったみたいな。あ、枝になっちゃったみたいな。なんかさ、あれはすごかったな。いや、だから私は途中でこれは誰かの夢落ちなのかなっていうのとかも考えながら見てたんやけど、うんうん、まあ、そうね、
あの、なんか出てきたらダメなものとかもあるから、まあそういう風な効果なのかなみたいな、クライマックス的な感じなのかなみたいな、
そうそうそう思ってたんやけれども、うん、まあラストはぜひね、自分の目で確かめていただきたいなとは思いますが、ね、まあすごい世界が繰り広げられました。
そう、ね、
南加穂さんがあのワイヤーアクションでやーって飛んでくれるんやけど、うん、爆笑やったな。あれはすごかった。
あの、あそこまで無駄なワイヤーアクション見たことない。うん、褒め言葉ですよっていう。
確かにね。なんで今ワイヤーアクション使ったみたいな。なんかそういうその、あの、やりたいことをやれるだけ全部やったよっていう、ね、うんうん。
いや、本当に本当に。
予算どうなってたんって思うけどね。結構怪獣とか作るの、予算かかりそうですよね。
結構舞台がほら一応家の中だけって言いつつも、いろいろその家がさ、
うん、
展開していくから、
うんうんうん、
やっぱお金かかってるんじゃないと思うんやけど、ね、どうなんやろね。クラウドファンディングとかで集めはったらしいけど。
ねえ、らしいよね、うん。だからもうそういう、なんやろ、セットとかも、だから結局、うん、我らの同期清香さん頑張らはったんやなって思った。
ほんまに頑張らはったと思う、これは。
うん、どんどんどんどんこう、なんやろ、付け加えられていって、
うんうん、
ね、屋台になっていって最後みんなで踊るみたいな感じなんでよかったよね。
そうね、いや、うん、あの、ほんとこれ南海岸、うん、今ほらコロナのせいでさ、
うん、
オールナイト上映やってない感じやん、
うんうん、
あの、深夜4時ぐらいから見たい映画やね、これね。
そうやね、どっちかっていうとね。
もうあの、うん、頭疲れたって時に見て、もうあの、気持ちよくなる映画っていう、
そうそう、パーってなってそう、個人的にはアイスピックの交換がすごい好きでした。うん。
いやもう
どういうことって思った方、
意味が分からへんよね、言葉だけではね。
そう、大画面で見てほしいけど、うん、まあちょっとなんやろな、血が苦手な人はちょっとあれかもしれへんけど、
まあ、う
ん、
まああの下ネタありブラックジョークあり何でもありみたいな感じ
は
ね、う
ん、何でもありやったね。すごい、
この映画ね、あの配給がトカナっていうのが結構不思議やなと思ってさ、
うん、ああそうそうそ う, そうトカナさんなんですよ。
あのまあトカナってあのインターネットのなんていうのかな、うん、オカルトとか UFO とか、はいはい、ちょっと猟奇的な事件みたいなのの記事を書いてある、
うん、
あのウェブサイトなんですけど、
そう、南海館でもしょっちゅうトカナさんの映画をやってて、 UFO 真相ファイルとか ね、あとイルミナティっていう作品も、はいはい、あとネットフリックスの真実とかも公開が控えてるんですけど、うんうん
ね、それとかアントラムみたいな、呪われみたいな、呪われるよみたいな
やりました、ね、
なんかさ、うん、その UFO とかアントラムとか、
うんうん、
あのまあ、そのトカナってサイトを知ってる人やったら、うん、あトカナっぽい映画ってなるんやけど、
うん、
結構その今回のノーテンパラダイスっていうのが、
うん、
あのあこんな映画も配給しはるんやっていうびっくりな感じでさ、
だ、
ね、
だからまあこういう、まあ、まずこういう作品にそのお金を出してくれた人がいたっていうことがまあ素晴らしいことで、うんうん、これを配給しようと思ってくれたトカナが素晴らしいんやけど、まあトカナで配給してる人って金井俊太郎さんっていう男性なんですよ。
ははは、
金井さんってアメリを日本に持ってきた人なんですよね。
あ、なるほど、あの
トランスフォーマーで働いてはった方で、うんうん、アメリを
アルバトロスじゃなかったっけ、
アルバトロスやったっけな、まあ、うん、とにかくアメリを日本に持ってきた人なんですよ。ほうほうほう、ああいうフレンチポップな感じやと全く思わずに、うんうん、残虐なことが起こると思って変わったっていうあの、まあ、逸話があるんやけど、あの奥さんはあのダメンズウォーカーとか書いてる漫画家の倉田真由美さんで、そうで結構この夫妻揃って割と有名な方なんですけど、うんうん、まあ、金井さんがトカナに入られてなんかいろんなことされてて面白いなって、うん、アントラムの時もすごかったよ、ね、なんかとかのニュースサイトとかでもあの見たら死ぬっていうなんていうの、いわくつきの映画やったからお祓いをしましたみたいな、うんうん、でも映画館でお祓いをしたらその時見てた金井さんが、うん、あの局部を押さえてなんていうの、倒れ込んだみたいな過去に関係を持った女性たちの怨念がみたいな、そういうニュースがあの平然と乗っかるようなサイトなんですよ。
そうそう、うん、今時こんないかがわしいことしてくれるの本当楽しい。
いや本当にありがたいよね。う、うん、
なんかね、あの、うん、まあ、今ってほらコロナ禍とかでさ、なんかまあ、うん、いやでもその時代が変わってくんやなみたいな感覚がやっぱあるけど、
うんうん、
こういう時代が変わる時って不思議とこうなんていうのかな、こう今まで映画だけで食べてたところじゃないところから、うんうん、こう映画配給しましょうとか映画作りましょうみたいなムーブメントが起きて、
うんうん、
それがものすごいこういい意味で変な映画というかさ、 あのちょっと異形の映画みたいなのがこう、うんうん、日の当たるところにポンと出てくることがあってさ、
うん、
そういうのがすごくこうやっぱり普段から映画見てたら、
うん、
何これっていう楽しみがあってさ、
あの、まあ、もちろんその制作委員会形式で、うんうん、そのたくさんお金を使ってあのなんだろう豪華に作っていくっていうのもいいけど、うんうん、そういうのがあんまりこう影響しない監督の思い通り、そうそうそう、プロデューサーたちの思う通りの映画ができた時っていうのもまたいいなって思うよね。そう、醍醐味やと思う、
ね、あの、
う
ん、もちろんこう感動したわとか、
うん、
あのむっちゃ迫力あったっていうのもすごい辛さでいいんやけど、
うん、
やっぱあの何これって圧倒される、うん、体験をさ映画館でするっていうのこう
すごい、
すごく貴重な
目と脳に楽しい映画やと思う、うんうん、なんでそうなったかっていうのはもう考えなくていいんよ。
そう、ね、
もうやりたいこといっぱいやって楽しんで人生終わっていこうぜっていう映画かな。まあ災い吹き飛ばしてくれるといいな、見に来てくれた人の。バッキバキに脳が整う最強昇天トランス映画爆誕ですから本当にめちゃくちゃやったな。
いや本当、うん、あのね、あのチラシの裏側見るだけでも何これって多分なると思うんでね、
う
ん、
あそうやね、結構重要な重要なシーンがもう出てきてるもんね、それ見せちゃうんだっていうようなところも、うん、
まあ、でもほら映画見てないとさ、あの左下の大きい目とか何ってなるやんね、
う
ん、
あ何ってなるねあ鳥羽のシーンとかも良かったよね。
そうね、
うん、まあそのお父さんが最後ね、あの一世一代の勝負をかけて挑むギャンブル
今回ずっと笑ってるだけやな、うん、ダメやな、
うん、ね、そうやね、 でも本当に豪華な俳優陣たちのもう一種無駄遣いとでも言えるような使い方をぜひ大画面で見てほしいですよね、
うんうん、そう、あのなんかこの映画さ、うん、怒ってることはこうむちゃくちゃやけど、
うん、
演出とかすごい分かりやすく整理されてるから、うんうん、そういう意味では見やすい映画
ね、見やすい、全然見やすい、うん、ダンスもすごい見応えありやし、そうそうそう、あの冒頭で神様の目が光るので、まあ、それはぜひ見逃さずに、はいはいはい、ね、あの後々すごいそれが効いてくるというか、う
ちゃんと伏線回収するんやん、
本当に伏線回収やんねうっていうとことかすごい笑っちゃったけど、まあ、そういうねちょっとね年末にぜひ笑い納めしに来てもらえたらいいかなと思います、
うんうん、
すね、
これはもう友達とかと一緒に来てほしいよね、
そうやね、なんかぜひあのその後みんなでバカ笑いしながら帰ってもらえたらいいかなと、
う
ん
う
ん、
たまにはそういうのもいいでしょう、
うん、あのノーテンパラダイス12月10日まで南海館で上映してますので、はい、ぜひチェックください。ということで今日はこんな感じですかね、
はい、
はい、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。